アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2582回9月28日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはあなたのローカル知人のモノマネです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。仕事でそれ本当に必要ですか、本当に使います、目的合ってますっていう三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。 NHK の朝の連続テレビ小説虎に翼に出演している星光一という主人公の夫がいるんですが、口癖がなるほどってなんですね。私もよくなるほどって口癖で言うんですが、私はモノマネをしてるっていうわけではないでしょうね。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。大幅な薄型化を果たした Apple Watch シリーズ10速攻フォトレビュー、旧モデルやライバルとのサイズという記事が出ていました。先日9月20日より iPhone、 Apple Watch 新モデルが発売開始になっています。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいています。
はい、
春さんは今週土曜日だけのご登場ですね。は
い、そうですね。すいません、ちょっといろいろバタバタしてまして。
またなんか買いに行ってるんでしょ。
いや、買いに行ってたわけではないですけど、まあちょっとこっちではあれですね、そうか、買ったバイクの長いアクセサリーをいろいろ通販で買いまくってる状態。
出たついちゃいた。
この間うち妹がベトナム旅行行ってたんですよ。
そうなんですね。どこですか。
先週水曜日ね、会った時に、いやベトナム行っててん言うから、はい、でどこ行ったん言ったら、ホーチミン。
じゃあそれ違ってるかも。
いや、メガネかけて、
PG1
乗ってる人、見かけんかったと。その、わかるわけないやん。
わかるわけない。わかるわけない。
なんかね。
じゃあ、すれ違ってるかもですね。
アプローチの話入る前に、ハルさんも iPhone 注文されてるんですよね。
iPhone は、はい、注文しました。仕事でバタバタしてて予約開始の時にできなくて、30分ぐらいスタートから遅れて予約をしたところ、最初はプロマックスの 512GB デザートチタニウム。
1回ぐらいプラス買えばいいの。
プラス、あ、
iPhone16 プラス。
いや、プラス買うんやったら、
でもほら家のコレクション、プロマックス、プロマックス、プロマックスで、え、プラスとか全然知らないんですか。いや、一回ぐらいプラス買ってるさって。あ、その時買ってますねみたいな。
それはないですね。
でも今年はプラスとか人気なんですよ。
あ、そうなんですか。
予約ではね、ノーマルとプラスは去年より多かったんですって。でもプロシリーズは去年より予約数は少なかったんです。
あ、そうなんですね。カメラ性能がノーマルもかなり上がってるっていうの
が、ね、それがね、言われてるのがあったかもしれませんけど、
うん。で、値段は当然、プロよりも安いので。
まあね、そうですよ。シリーズ10のアプローチ、速攻フォトレビューということで、ギガ人さん記事書いてまして、はい、パッケージで開けたところ、まあ大体これって従来モデルとあんま変わらないんですけど。
そうですね。
iPhone もそうですけど、Apple マークのステッカー入ってこないんですよね、今。
そうなってしまったようですね。ね、
うーん、
ちょっと残念ですね。
歴代の Mac 買ってきて、シールだけよそに置いて残してるのがあって、
はいはい、
それを一個タイミングで取ってきて、貼りたいなっていう時にペチャペチャ貼るっていうのあるんですよね。
はいはい、
旅行用のカバンとか買うと、思わず貼ってしまったりっていうのはやってますね、未だに。うん、
で、まあ、今回はシリーズ10は 42mm と 46mm っていうことで、46mm は9もそうでしたかね。
あ、去年 45mm ですね。
ちょっと大きくなったんです
よ。9は41、45ですね。
ギガ人さんが入手したのはアルミニウム素材のジェットブラック。
うんうん、
私も9月20日アップルストア行った時、ウォッチ見ていたんですが、デジタルクラウン、普通にありているのはリューズの部分ですけど、
はい、
あの中のところが真っ黒に塗られてるモデルなんですよね。 で私はてっきりジェットブラックがこれ中真っ黒に塗られてるんかなと思ってスタッフの方に聞いたら、
はい、
いやそうでもないです他のモデルでも中黒いですよって言われて、じゃあそのどのモデルでデジタルクラウンが黒く塗られてるのか判別つかなかったんですよ。
はいはいはいはいはい、うん、私黒くないですね。
あ、そうですか。
セルラーモデルかじゃないかで色違ってたんじゃ違いましたっけ、そんなんなかったでしたっけ。
いや、昔はセルラーモデルは赤でしたよね。赤いは、
ね、枠がね、うん、丸くなってたのが、う
ん、あれも賛否はありましたけど、
うんうん、記事の通り本当に薄くて軽いいう印象のねものだったんですが、うん、ここに三浦さんも同じモデルを受け取ってるということで、うん、
はい、
三浦さん46ミリですか。
はい、46ミリのローズゴールドアルミニウムケースでございます。
あ、ローズゴールドなんですね。
そうなんです、そうです。アルミニウムの軽いし安いので少しこちらで私はいいかなと思って選んでますけど、やっぱり一つ前も世代がシリーズ7なんですよ。
はい、
うん、そっから3年ぶりですかねに買い替えたんですけど、若干軽いかなと。あと画面はさらに広くて、ベゼルも画面の見えるところも広がってるので見やすいですね。なおかつ7からなので明るさもぐっと上がってるので、はい、
なんでそこ力入れるの
なんでかというとやっぱりそこが大きい。
あ、やっぱり、
うん、やっぱり明るいっていうのを最初つけた時に一番印象に残ったから、はい、大きいのもそうだけど明るっていう、これだと外でいてもある程度は見やすいだろうなと。まだ1日しか使ってないですけどね。はい、
ローズ
ゴールド、
そうそうそうそう、
ジェットブラックはスミレさんなのでその時聞きました。
あ、そうですね。
は
い、
は
い、そうなんです
ね。で、バンドはもともとついてるものをお使いという。
セットで買うことになるのでデニムスポーツバンドでございます。少し青っぽい色のスポーツバンドですね。はいはい
はい、スポーツバンドなんですか。
はいはい、え、なんで
スポーツをしないのにスポーツバンドなんですか。
はい、あのね、岡沢とかいるのと一緒で、はい、スポーツと書いてもスポーツしない人は存在します。私のように、はい。
睡眠のためにアップルウォッチを2つ使うって言ってたじゃないですか。うん、
はいはいはい、
あれはどうなんですか。うん、じゃあその代替わりしてるんですか。
代替わりを昨日からしていますと。はい、一番古いのがシリーズ4なので、はい、これ私シリーズ4を夜つけるように使ってたんですけども、
はい、
それがこのほどトレードインに向かっていきますと。はい。で、その代わりシフトしまして、前メインで昼間使ってたセブンが夜用にシフトします。いうような流れですね。
うちのシリ
ーズ、はい。4では取れてなかった夜寝てる時の情報も、セブンになって取れてます。多分それが代表的なものは血中酸素濃度とかも昨日から取れ始めてます。
あ、ほんまに。はい、あ、そうか、2枚がいけるんですね。
はい、そうそうそう、できますと。で、本当は今回買ったシリーズ10を夜つけた方がさらに詳細なデータが取れて、はい、なおかつ睡眠時の無呼吸症候群もチェックできる機能がオンにできるのでいいんですけど、私のサイクル的にはそこまでまだやれてません。
あ、そうですね。
もしかするとテストで一遍新しいシリーズ10で出てみるっていうのはやってみようとは思いますけども。
リスナーの皆さんも Apple Watch 入手された方、シリーズ10どんな感じでお使いか、またコメントでお寄せいただけるとありがたく思います。あとは新製品じゃなかったですけど、この間の発表イベントで AirPods Pro 2もこういう風になりますというニュースがありましたが、新ネットジャパンでは先週こういう記事が出てました。はい、Apple AirPods Pro 2の補聴器機能 FDA が承認という記事が出てまして、米食品医薬品局 FDA がAirPods Pro 2に搭載予定の補聴器機能を正式に承認したそうです。アメリカでは補聴器の代わりに使うということを認めますよという。
ということでしょうね。
部分的な使い方ですよね、でも。補聴器ってもう朝から晩まで使えるじゃないですか。
うん。
そんだけない
から。
で
も、
AirPods 朝から晩までついたら途中で電池終わりますからね。
それはそうですね。
でも記事の中には医療用補聴器を入手するための費用が今回の承認を重要なものにしていて、アメリカでは保険未加入の場合、補聴器を購入するのに数千ドル、数十万円かかることもある。そんな高いの？
日本は多分ほぼ保険が使えるんでしょうね、補聴器。
使えますけどね、まあ、定価でやっぱ10万するかしないかと思いますけどね。やっぱ音響かな、音響で4万切るぐらいやし、補聴器どこのメーカーいいですかって。シーメンスかシバントスかな。
お
まだ私も番組聞いてる人、すいません、私も還暦迎えてしまってるんですけど、まだ補聴器のお世話にはならずに済んでますが、近い将来使わなければいけない日が来るのかもしれませんし、お二人とも前も聞きましたね、耳鳴りありませんかって言って、 耳鳴りはない言ってましたね。
そうですね。
今のところ大丈夫です。昔突発性難聴になった時はすごい耳鳴りしましたけど。
AirPods Pro 2が補聴器の代わりになるが、Vision Pro はメガネの代わりになるのかっていう。
ならないでしょ。
ならない。いや、でもほら、カメラやから、ズームできたりする。
まあ、ズームできたりしますけど、メガネの方が圧倒的に楽でしょうね。
楽です。
もしかすると、目の検査とかに進むとかね、そういう機能がつくかもしれません、将来的に。
まあ、ということで、実は AirPods Pro 2を私も買いましたと。
うん。
中古で買ったんですけど、三浦さんと同じで、だから USB-C モデルを買いました。
うん、いらっしゃい。
USB-C。なぜライトニング好きなのにそっち買ったかって。ライトニングの中古がもうほぼほぼないんですよ。売ってるお店が少ないの。なおかつライトニングって2023年、去年の秋で販売終了しちゃったでしょ、
うん、
だから最後に買った人でさえもうやっぱり1年使ってしまってるんですよね。
まあ、そうですね。
だからその前に買った人はその前の年やから前約2年ぐらい経ってるから、私みたいにライトニング欲しいと最初思った人多かったんでしょうね。
ああ、もうそれで買われてしまってるんですね。
買われてしまってるかもしれません。だって値落ちしてないもん。USB-C と同じぐらいの値段で中古で流通してるので、思ったんですよ。家に初代の AirPods Pro がライトニングのコネクタじゃないですか。で、また2もライトニングのやつ買ったら、
はい、
片方 C にした方が何かの時便利になっちゃうって思ったからちょっと足すだけで USB-C 買うんやったらもうそっち買うとこうと思ってね、まあ、中古で安いし、ね、はい、まあそんなんで買いました。やっぱりね、あのノイキャンいいですね。
ああ、いいですよね。
自動販売機で買い物してて、後ろに人が立ってるの分かんなかったですね。そんなに。びっくりしたもん、後ろ、うん、人
を。それいいかどうか分かんない
けど。それいいんでしょうね、そう。どうでしょうか。
分からへんけど。
私の持ってる AirPods 2はライトニングですね。
はい。
これ名前の言い方変わったんですよね。
そうそう。だからライトニングの方は第2世代と呼んでて、ね、C の方は AirPods 2って呼んでるんです、
う
ん
う
ん、
あ、そうでしたっけ。この間の発表までは、はい、USB-C の AirPods Pro も Mac トラッカーを見ると、AirPods Pro カッコセカンドジェネレーション with MagSafe チャージングケースカッコ USB-C とカッコライトニングってなってますね。
だからまあ更新ができてないんじゃないですか。
そうですね。だからこれがどう変わるんでしょうね。全部 AirPods Pro 2に変わっちゃうのかな。どうなんでしょうね。
だから日本語の記事見てる限りは USB-C の方を AirPods Pro 2と呼ぶんやけど、ライトニングの方は AirPods Pro 第2世代っていう
表現
してますよね。なるほど、なるほど。
でね、やっぱり AirPods Pro の中古ね、動き早いの。最初ソフマップのウェブページで見つけてたんですよ、
はい、
で明日朝もう一回見て注文しようかなと思ったらもう売れてた。
あら
早いなこれ。だからイヤホンさんはたまたまウェブで2つぐらい候補が出てて、これは直に見に行ってもうその場で決めた方がいいやろ思ったから仕事の帰り行ったんですよね、うん、実際には似たようなのが4件ぐらい置いてあって、
あ、そうですか。
だからやっぱり来てよかったわと思って見て、うん、ね、出てないのがあったわと思って。
不動産みたいな感じになってますね。
何やねんそれ。不動産そうですか。
いや今はどうか分かんないけど10年ぐらい前まではそんな話よく聞きましたよ。やっぱり現場 の、 あの不動産屋さんが地元密着でやってるところが多くて、
はいはい、
そこでしか扱ってない、ネットには公開してないところがたくさんあるって言ってたんですよね。それを感じました。
先週、三浦さんがイベント行ってこられたということで、メーカーフェア東京2024。
ああ、行ってまいりました。
私もね、毎年行きたいけど、なかなか行くチャンス、ずっと前ね、一回行ったことあるんですよね、東京の。
うんうんうんうん、東京ビッグサイト。
あ、ビッグサイトですね。
ですね。はい。去年も行きましたけど、今年も行ってまいりました。
今年も結構珍しいものいっぱい出てたんでしょう。
そうですね。今回も去年行った下の息子と一緒に行ってきたんですけど、
はいはい、
去年はスライム地獄に私会いまして。
あ、そうね。そんな話ありましたね。
子供がずっとスライムやって、そこから離れられないので、ほとんど見られなかったっていうのはありましたね、はいはい。写真まで撮られてみたいな感じですね。息子はね、はいはい、私は撮られてないですけどね。はい、はい、ありました。今年はそれあったんですよ、同じスライムコーナーが。でもちょっと奥まったとこにあって、
はいはい、
息子がそれを見つけられずにスルーしてくれたので、それは、はい、
教えなかったんですか。
教えなかったですね。もういいよねって思ったので、はい、
はい
うん、スルーして。ただ体験型のコーナーに事前に予約したりとかして、はい、そこを楽しんできました、今回は。
はいはいはい。
やっ ったのが2つでして、はい、1つは自分たちでその辺にある部品を使って簡単なおもちゃの車を作るんですよね。
はいはい。
で、試行錯誤しながらいろんなもんくっつけたりして、はい、すごく大きな坂みたいなものがあるコースがあるんですよ。モデルコースみたいな。はいはいはい、そこにその自分たちが作ったおもちゃの車を乗っけて競争させるんですね。
はいはいはい。
そこで、1番、2番、3番つけて、トーナメント形式で勝って、優勝者にはなんかくれるみたいな、イベントを、去年もやって、はい、去年はもう予約でいっぱいで行けなかったんですけど、今年はオープンしてすぐにそこに予約に行ったので、行きました、はいはい。で、子供と一緒に試行錯誤しながら、はい、これだと済まないねとか、タイヤが引っかかるねみたいな話をしながら、作って楽しみました。で、もう一つは、既存の部品があるんですけど、それを組み立てると、おもちゃのベルトコンベヤーができて、
はいはい、
うん。それを子供たちで並べて、ベルトコンベヤーってこんな構造だよねとか、はい、こんなことしたらどんな動きするだろうっていうのをみんなで話し合うワークショップみたいなのがあって、500円だったんですけど、費用が。
はいはい、
ベルトコンベヤーをもう上げますって言われて、あ、これは、めちゃめちゃ得じゃな、1000円もしないんだって思って、え、これ持って帰れるんですか、どうぞって。
これは。それモーターとかついてるんでしょ、でも。
あ、そうです、そうです。そう
です。ね、で、電池も電池
そう、電池も全部ついて。みたいな。大きさ、そうですね、だいたい20センチとか30センチぐらいの長さがあるんですけど、今持って帰って。
それはどっかの企業さん、
う
ん、
そうですね。
あるいは販売店。
なんかそういうのを教えてる団体で、ひらめき道場っていうなんですけど、
はいはいはい、
なんか団体的には CCBT って言ってるところですね。あ、これか。シビッククリエイティブベース東京っていう団体さんがやってて、はい、いろんな普段から子供にプログラミングとか作って、いろんなことを学んでいこうっていうワークショップをやってるらしいです。
はいはいはい、はい。
で、それの出張版として今回ビッグサイトでやってくれてたというもののようですね。なかなか子供は喜びましたし、500円でおもちゃのものをもらえたので、よかったなと思います。でも本当にいろんな企業さんが出てて、今回も盛況でしたね。混んでました。相変わらず。
ねえ、でしょうね。
といろいろね、聞きたかったかですけど、はい、もう子供に引っ張られて、はい。
はいはいはい、はい。
すぐに飽きちゃうんですよね。これは興味ないって言って、向こう行こうって言われてね。大人の都合では動かなくてなくてすいませんって感じ
です。
ま
あ、そうですね。
来年も行くって言ってたんで、だんだん大人の見るやつも興味持ってくれることを祈っております。はい、ああ、一つ面白かったのは、自転車のペダルみたいなのがついてて、
はい、
そこに座ってです、ある乗り物みたいなんですけど、そこに座って、ペダルをギューッと一生懸命回すと、
はい、
ホバークラフトみたいに浮き上がるみたいなのがあってですね、はい、これはなかなか面白かったですね。こんなんできるんだ。
食券販売機の楽器なかったですか？
ありました。やってました。音楽になってました。食券販売機なのに音楽になってました。
そうそうそう。
食いしん坊的な話をすると、クレープ自動作成機っていうのがあって、はい、もう自由に食べていいですよって言ってたんで、ポチポチポチ押して食べておりました。あ、ごめん、一個だけね。一個ずつだけですけど、はい。はい。
9月19日に島とこさんがマイナ免許証と現状の免許証の2枚持ちについて NHK の記事にありましたということで、はいはいはい、要はそのマイナンバーカードに統合されるって運転免許証が一体化するという話で、はいはい、島とこさんもちょっとピックアップされてるんですけど、はい、海外で運転する際に従来の運転免許証が必要になるケースがあるっていうところで、
はい、
これ私ベトナムの場合は日本の運転免許証では運転はできないんですけども、
はい、
切り替え手続きっていうのをすれば相当免許をベトナムの運転免許証もらえるんですね、
はいはい、
マイナンバーカードと一体化されてしまうとその手続きがちょっとできなくなるんじゃないかなという気がしますね、はい、というのは物理的な運転免許証から相当免許のそのベトナム語の翻訳を作ったりするので、
はい、
データになってしまうとそれが作れるのかどうかというところですね、
はいはいはい、何年か前免許証なくしたんですよね。定期券に入れてて定期券ごとなくしたんですよ、
うん、
まあ、社内からもう再発行をやめて免許証発行してくれとか試験場、はい、その時なんかめっちゃ人たくさんいたんですよ平日の午前中やのに、
うん、
写真撮るじゃないですか免許証、
う
ん、新しく
なると、うん、はい、そうですね、
あれ部屋ギシギシでね、もう何人今日写真撮んのぐらい撮って、なんか昼間私みたいな再発行の人めっちゃ多くてね、みんななくしたりなんかすんねんなと。シーウェーブスさんからはシリーズ3の大きい方とシリーズ10の小さい方のサイズ同じ42ミリに
カタログ値は 42.5×36.4×11.4 と 42×36×9 でシリーズ3台の方がやや大きい。厚さはかなり薄くなった印象。フラッシュライトでの表示領域の比較、シリーズ10の小さい方が縁がかなり細くなってますというふうに、うん、あ、同じ 42mm と言ってもやっぱ新しい方が表示領域多いよっていう、
うん、昔のそのシリーズ3で大きい方だったのがもう10では小さい方になってるんですよね、
はい、やっぱり私が言ってるApple Watchはもう最後して、ね、Apple TV ぐらいの大きさになるのでかくなって、
いやいやいや、
もうどこのメーカーのよりも Apple Watch が一番大きいみたいな。でも買うでしょ、そうなっても
買わないじゃないです
よ。いやもうね、それまで何でもかけてこうみんなの気持ちがちょっとずつちょっとずつ、はい、あれなんですよ、鳴らされていって、うん、いつの間にかそれでも OK になってるんですよきっと。
で、まあ本当に出したんだったら多分鳴らされてるから買うだろうね、うん、
その マクロス、まだマクロスネタですけど、劇場版は結構何回も見てるんですけど、テレビ版っていうのは会話通して見たんですけど、そんなに繰り返しては見てないんですよね、
はいはい、
なのでなんか私の中で劇場版のイメージがすごく強く残ってるんですけど、
はい、
ちゃんとこのワンボタンでマクロスの話をよく最近してるので、はい、そのテレビ版がどういう話だったのかちょっといろいろ調べたんですけど、ちょっといろいろ記憶違いしてるところがあって、ストーリーがちょっとやっぱり違うなっていうのはありましたね。
それはまあアニメでもドラマでもよくある話で、まあ、それゆえやっぱり見た方がいいんですよ。
そうですね、
両方ってことですか、
まあね、
ウィキペディア情報によるとテレビ版が設定上の史実ですね、はい、歴史上の事実に近いストーリーにしてると、
はいはい、
どっちも一応なんかフィクションの扱いらしいんですね。その歴史上の事実をフィクションとして作ってる、両方どっちもですね。ただテレビ版の方は史実に近いフィクションアニメと、うん、で劇場版はそれをさらにアレンジしてるアニメという、こう設定らしいですね。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは不屈の闘志を燃やす。アップルの写真コンテストをはじめいろいろ写真作品の投稿を続けているがまだ一度も入賞はないとか、アップルから新製品の予約販売が始まった時に毎回希望モデルを落とせないが諦めないといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは9月30日月曜日夜7時から豊中市にありますうどん屋さんの銭形さんで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は10月1日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。